今日はイザヤ書の39章です。このところにはヒゼキヤの油断のことが記されてあります。一節を見ますと、その頃バルアダンの子バビロンの王メロダクバルアダンは使者を使わして手紙と贈り物をヒゼキヤに届けたとあります。バビロンはその頃まだアッシリアの属国の一つであったわけです。そしてまたこのユダヤの国からははるか遠く北にある一つの小さな国にしか過ぎませんでした。そしてヒゼキヤはこの不治の病が癒されて、もう死ぬべきものが生かされる、おそらく彼の心はもうその喜びでいっぱいであったのではないかと思います。そういう中でバビロンの王メルダグバルアダンがこの使者を使わし手紙と贈り物を持ってきた。もうおそらくはヒゼキヤはもう有頂天になっていたのではないかと思います。そして2節のところを見るならば、ヒゼキヤは彼らを喜び、宝庫、銀、金、香料、豪華な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。そして彼らに見せなかったものは一つもなかった。おそらく彼はもう喜びのあまり、自分が持っている素晴らしいものを全部見せるということをしたわけです。このことに対してイザヤが4節を見ると、彼らはあなたの家で何を見たのですか。ヒゼキヤは私の家の中のすべてものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。彼は自分の持っている財産、宝を見せるということをしたわけです。しかしこのことが実はこの神様がイザヤを用いて語られたことが出てくるわけですけれども、6節には見よ、あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来る、何一つ残されることはない。そしてもう一つのことは7節に、またあなたが産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者がいる。やがての時にはこのユダ王国が、この小国であったバビロンがやがては大国となり、ついにはユダ王国が攻められて、そして全ての者が持ち去られ、 まさに人々は王から、そしてまた有力な人たちに至るまで捕らえられてバビロンに移されてしまうということになってしまうわけです。もし彼がこの宝物蔵等を見せなかったらどうだったんだろうか、そこまで責められる、また滅ぼされるということはなかったのではないだろうか、考えられるわけです。そのように彼が振る舞ったその一つの原因は、おそらく彼自身がこの高慢になってしまった、自分自身の心の中におごり高ぶりが出てきたということではないだろうかと思うわけです。もし彼が自分の持っている持ち物を誇らなくって、自分がこのように癒された、そしてまたこのアシエラのあの大軍がエルサレムから去って滅んでいってしまったのは、実は主なる神様がこのことをなさしてくださったんだ、もし彼がそのことを証ししたら全然違っていただろうと思うわけです。確かにアッシリアが逃げ去り、また彼のこの病が癒されるということはもう非常に特別なことであったわけですけれども、 それは自分が優れた人間だからそのように、なったんだというのではなくて、主なる神様が自分を癒し、そしてまたアッシリアの大軍を退けられた。もし彼がそのことを語り、また主を誇りにしていたら、おそらくは全く逆のことになってしまっていたんではないだろうかと思うわけです。しかし彼は自分のことしか考えなかった。それは8節のところに、あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったのである。自分が生きている間は平和と安定がある。それでいい。彼はそれだけしか満足が得られていなかった。さらには周りの者たちのことや、そしてまた自分の子孫たちのことを考えているならば、おそらくは後の悲劇というのはある意味避けられたのではなかったんだろうかということを思うわけです。私たちはただ単に自分だけが良ければいい、果たしてそれが本当に私たちの幸いとなるんだろうか。私たちはまず自分のために御業を成してくださった主を褒めたたえる、神様に感謝を捧げる、そして誇る者は主を誇れという言葉があるわけなんですけれども、私たちは自分にこの幸い祝福を与えてくださる神様を褒めたたえ、また他の人たちにも告げ知らせていく、そしてまた自分だけの平和と安定だけを求めるのではなくて、周りの人たち、そしてまたこれからの続いてくる人々、もう若者や幼子のためにも私たちは祝福を祈り、そしてまた神様の栄光がさらに表されていくものとさせていただきたいと思います。